町に夢を広げよう。 We are 広告プロジェクト荒木広告ウィーク。
この番組は久留米市広区まちづくり連絡協議会の協力のもと、人に健康を、町に元気を、明治安田生命久留米社の提供でお送りします。ドリームス FM では久留米市内46校区の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画 We Love 校区プロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各校区を特集し、魅力に迫っていますよ。今週は荒木校区の特集です。木曜日は地元の歴史文化をテーマにお届けします。今回は古墳時代から中世、そして戦時下の歴史が残る荒木校区がたどった歴史を、まちづくり振興会の今村会長と大津山事務局長に伺いました。それではどうぞ。
荒木校区まちづくり振興会の今村会長と大津山事務局長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、荒木校区は歴史深い校区ということで、まずはですね、一番古い時代からちょっと伺っていきたいと思いますが、古墳がたくさん見つかっているそうですね。
はい、ですね、文化財マップにもありますように50数箇所の古墳が荒木地区では見つかっております。はい、まあ、その中でも特にその昨日もご紹介しました鷲塚公園には、うん、鷲塚古墳っていうのがありまして、うん、まあ、それももともとは前方後円墳と言われている、大きなやつで、それは皆さんご存知だと思うんですけど、八女市に岩手山古墳という岩井の反乱ので有名な古墳があるんですけども、その同時期に作られた前方後円墳というのがまだ残っております。
この鷲塚古墳、今住宅街の中にちょこんとですねある古墳ですけど、結構大きい古墳なんですね。
はい、結構かなり大きいと思います。今前方の部分がなくなってはいますけれども、公園の部分はあるんで、近くに来られた際には見学になられるとよろしいかなと思います。
はい、まあ、そんなですね、古墳がいっぱい、地図上で見るとですね、国道209号線の周りですとか鹿児島本線の周辺ですね、荒木校区の西側のちょっと平野になっているところが主にですね集中してますけども、まあ、こういった遺跡掘ればまだまだなんか見つかりそうですね。
そうですね、まあ、昔からのその、まあ、まだまだその未開の地というか、まあ、農業の荒木町なんで、まだ開拓されてないところが結構いっぱいあると思いますので、今からでも古墳は出てくる可能性は高いですよね。
もしかすると貴重な大発見があるかもしれません。古墳ファンの方はぜひチェックしてください。さあ、それからちょっと時代をですね進めまして、平安時代、こちらには安徳天皇にまつわる神社があるということで、こちらについてもお願いします。
はい、ですね、安徳天皇、まあ、今 の, その鎌倉殿の13人の中でも出てきてますように、まあ、平家と源 の, 最後の頃ですね、その時 の, 安徳天皇、幼少なんですけども、おそらくテレビでもまだ1歳とか2歳とか、うん、そういう形なんでしょうけども、これは逸話ですけれども、安徳幼帝の最後は久留米市のその白鳥神社にあるんではないかという説があります。
はい、壇ノ浦の戦いが終わった後に安徳天皇が生き延びて久留米にやってきて、で今水天宮に祀られていますけども、この荒木校区の中にある白鳥神社もそのゆかりの地と言われてるんですね。
そうですね、安徳天皇没地と言われている、まあ、白鳥神社と昔から語り継がれているのが荒木のこの白鳥神社にご奉公されている方々の、まあ、まあ誇りじゃないでしょうけども、そういう形で伝わっておりますね。はい、
なんか都から持ってきた三種の神器があるかもとか、そういった伝説もあるそうですね。
そうですね、三種の神器が埋もれているっていう話もありますんで、その辺を散策されていろんなものを見つけられるのもまた一つの楽しみかと思いますけども。はい、
ロマンがあるお話ですね。
はい、うん、そうですね、まあ、雅の時代にタイムスリップできるっていうような感じで来ていただけると大変よろしいかなと思います。
あの神社はすごく境内、僕あのお邪魔した時きれいにされてましたけど、やっぱ地域の方もそうやってお掃除とか結構なさってるんですか？
あ、はい、あの結構地域の方々があのことあるごとにお掃除もやられてますし、うん、いろいろその、ね、年末年始とか門松とかも建てられとか、とかいろいろやられておりますので、うん、はい、その辺では行き届いているかと思いますけど、
はい、心の拠り所でもあるんですね。
そうですね、うん、はい。
さあ、そしてもっと時代をですね進めて、今度は近代第二次大戦頃のお話ということで、今度は三馬村会長に伺っていきますけども、ちょうどあの JR 荒木駅のすぐそばにある大きな、工場がありますけど、こちらは戦時中砂糖を作っていたそうですね。
これはですね、あの台湾製糖っていうのがありまして、製糖会社があの一番最初で、あの今現在福徳町という名前になっています、うん、で台湾製糖からあの森永の仙石というあのお酒を作っておりまして、まあ、それが転々として現在に至っております。うん、はい、
あの当時の久留米を見渡しても荒木は結構大きな工場地帯だったんですね。
もう久留米の町よりか荒木の方が工業地帯としては、それはあの今さっき言ったような製糖会社とか、うん、あるいは紡績会社だとか、うん、あるいは窯業関係とかですね、そういうようなですね工場が工業が非常にありまして、で特に荒木駅の前にはですね、スズラン通りっていってですね、これ大正時代に初めてあの街灯がついたという記念すべきところもありますので、はい、非常にあの歴史的には荒木は栄えた町だということに聞いております。
今でこそあの六ツ門とか東町のあたりがすごい街中になってますけど、まあ、当時は荒木も負けないぐらいだったんですね。
はい、そうです。もうあの誇れる荒木だったということを聞いております。
いや、当時の状況ちょっと見てみたかったですね。それだけ人が多く行き交ってたということで、街の発展をですね知るものも、まあ、今たくさん残ってますけども、まあ、第二次大戦中にそういった発展があった一方で悲しい歴史もあったそうですね。
そうですね、まああの終戦間際にですね、荒木 の, あのちょうど今の福徳町の前あたりに列車が、上り列車だですかね、それでそこに銃撃を受けましてですね、多数 の, あの、まあ、何名ということはあの明確ではないんですけども、相当数の方々の負傷者とか死傷者が、まあ、出られたということで、そしてまた福徳町の後にはですね、銃痕の跡がですねまだ脈々として残っておりますので、はい、
そういう歴史もやっぱり語り継いでいかないといけませんね。
そうです、そうですね、まあ、こういうようなものがやっぱり荒木にもですね非常にそういうものに造形のある方々がおられまして、うん、まあ、きちっとした整理をされておられますので、うん、これはずっと引き継いでいかれるものと思っています。
はい、あの近年はなんかその荒木空襲の映像なんかも公開されたりして、ますますなんか重要になっているそうですね。
そうですね、アメリカの歴史資料館ですかね、そこから大分の宇佐の方にあった資料が発見されて、それで映像としてですね現在残っておるということで、まあ折に触れてですねそういうようなのの、上映もですね、されますので、まあ、ぜひまた機会があれば見ていただきたいと思います。
はい、ということで今日は荒木の長い歴史のですねほんの一部ですけれどもお話しいただきました。どうもありがとうございました。ど
うもありがとうございました。
はい、今日は荒木校区の歴史をご紹介しました。あの他にもですね、荒木小学校の校門のそばには明治天皇が高麗台の演習場を視察した際に立ち寄って昼食を食べた記念碑があったり、また JR 荒木駅のホームは明治43年の完成時は日本で3番目の長さを誇っていたそうなんですね。これも陸軍の人員輸送のためだったということです。まあ、こういう話で久留米の町の発展の歴史もね感じることができましたよね。私あの白鳥神社の、写真を拝見したんですけども、立派な楼門で、まあ、先ほどのお話の中にもありましたが、地域の皆さんが誇りを持って大切にされているんだなというのもね、あの写真でしたが強く感じることができました。We Love 航空プロジェクト、今日は荒木校区の歴史をご紹介いたしました。
こんにちは、明治安田生命久留米社です。私たちは今まで皆さんが描いていた生命保険会社のイメージとは 少し違う会社かもしれません。私たちはこれまでお届けしてきた安心という価値をさらに高め、あなたの人生にもっと積極的に関わっていきます。例えばあなたの健康にも、あなたの街の元気にも、一人では続けにくい健康づくりにあなたと一緒に手を携えて取り組みます。地元で共に汗を流して豊かな街づくりを支え、みんなで活力を生み出します。そんなおせっかいがこれまでにない人に一番優しい生命保険会社なのだと私たちは信じています。人に健康を、街に元気を。地元の元気プロジェクトの詳しい活動については明治安田生命のホームページをご覧ください。
町に夢を広げよう、 We Love 校区プロジェクト。この番組は久留米市校区まちづくり連絡協議会の協力のもと、人に健康を、町に元気を、明治安田生命久留米社の提供でお送りしました。明日は荒木校区特集の最終日です。今日は歴史を振り返りましたが、明日はこれからの未来を担う荒木小学校の校歌をご紹介します。お楽しみに。